Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。 I used to
roll the dice。皆さんこんにちは。メインパーソナリティのいちこと
ひろこがお届けいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、今日も始まりました
よ。そうですね、はい、始まりましたね、うん、どうです、最近ね、私、もう長女が本当に口達者で、はい、面白いんですよ、そのやり取りが。
思春期ならでは、
うん、なんか女子だな、
あ、女子的に、
女子的ね。なんか最近ね、ほら、はい、丈がねちょっと短い、うん、パンツ、ガウチョパンツとか本当に流行ってるでしょ。
ガウチョパンツ、
うんうん、はい、わかりますよね、皆さんね、うん、ちょっと丈が短くて、うん、ちょっと太いパンツが世の中いっぱい最近出てますよね、うん、はいはい、でね、なんか涼しくって本当に楽だし、うん、よく最近ちょっと購入して履いてるんですよ、
はいはい、
じゃあね、うん、今日もね、うん、履いてるんですけれども、うん、朝、ママ、これはね、うん、背が高くてスタイルがいい人が履くパンツなんだよって、
あ、厳しい感じね、
だねって言ったりとか、本当に厳しいの。
あ、なるほど。
でも当たってるっていう感じなんだけど、
まあでも ね、いいじゃん、
まあまあね、うん、近くにね、うん、そのなんとか私より本当に身長が本当に高くて、はい、スタイルが超いいのね、バレエもしてるから。
いいね、今時の
体重をね、うん、言い合って、あ、同じぐらいって言ったら、ママ身長低いじゃんみたいな。負けちゃう。
なるほど、
ね、どう、ね、ひろちゃん男の子だからまた違うよね。
そうね、うちは男の子3人なので、うん、まあ、そういうツッコミ私に対するのはあまりないかも、
うん、
うん、そうそう。
でも面白いこと逆に男の子はしてくれるね。
あ、いろんなアクシデントは ね、もう学校から電話かかってくるとか、うんうん、この間も、うん、定期試験、高校生が定期試験中の朝に、うんうん、8時40分ぐらいですよ、うん、学校から電話かかってきて、
あの日、そうそう、
何と思って、うんうん、体調悪いのと思って電話に出たら、うん、今日は息子さんお休みですかって言われて、うんうん、いえいえ、もう特に出ましたけど、うんうん、で学校ついてません、
うん、
で結果的にはね、うんうん、まあ、電車で乗り過ごして寝てて、試験中にね緊張感ないんですよ。
ね、だから試験の日だし、私あの日何、福井に出張行く道中に、
そうそう、
LINE でひろちゃんから息子行方不明、長男行方不明っていう LINE が来て、何それみたいな感じで大騒ぎしてましたよ ね、みんなで。
本当にもういろんなね、アクシデントが、
ね、男の子も面白いね、まあ、女の子も面白いけどね、
まあまあ、それも楽しみながら、
そうですね、
はい、子育てと仕事を両立するスマートなママを目指そうと、
そうですね、はい、私たちも目指しています。
はい、
はい、ではこの後も引き続きお楽しみください。
はい、
FM ギグいちこのスマートな整理術。本日のメイントークは聞き脳別の収納について皆さんにお伝えしていきたいと思います。
はい、はい、聞き脳ね、前回からお話ししてますけれども、うん、ね、まあ、皆さん、はい、自分がどういう タイプか、まあ、大きく右脳タイプ、左脳タイプについてちょっとお話ししていこうかなと思います。
前回はね、4タイプについてざーっとね、皆さんに分けて、お伝えしたんですけれども、今日は収納ということ、収めるということなので、まあ、4タイプになったらちょっとね、ラジオの中では難しいと思うので、2タイプに分けてお伝えしていきたいと思います。まあ、ざっくりね、復習を兼ねて特徴ねお話ししていきます。右脳タイプは、一気に物事を進めるのが好きな方が多いですね。あと物事をついつい先延ばしにする、後回しにしてしまう、あと優先順位をつけるのが苦手、あと、まあ、柔軟性があるので、まあいっかみたいな感じでね、こだわらなく、どんどん新しい方法を取り入れることができるタイプの方も多いですね。あと、まあ反対にマニュアルなしで、まあ、反対じゃないですね、あと特徴的なのはマニュアル読むのが嫌いな方とかね、
文字情報がちょっとしんどい人もいますよね。
とかね、時間通りに到着できない方とかね、
ちょっと痛い
私たち、ね、っていう感じだよね。あと左脳タイプの特徴は、コツコツと物事を進めるのが苦にならない、前回からもお伝えしているように、日常の中のルーティンワーク、毎日繰り返すし、お仕事とか家事とかが全く苦にならない、であと、前通しで物事を計画したりね、するのが好き。
きっちり
計画を立てる。旅行も、もうきっちり計画して、どこどこ行った後はどこどこ行くとかね。
なるほど。
時間管理しっかりするみたいな感じでね。あと、まあ、プロジェクト完成、何かをやり遂げることとかも好きな方も多いですよね。あと、まあ、買い物に行くときリストアップするとか。
何を買うか、
ということを、先ほどのマニュアルもね、マニュアルを読むのが好き、
逆にね、間違えたくないっていう、
そう正解が好きだよね、
無駄なこともしたくないので、マニュアル読んだ方が、まあ、無駄な行動もなくなるよっていうことをよくお客さんからも聞きますね。
そうですね、そんな感じで大きくざーっとね、タイプの特徴っていうのがあるんですけれども、まあ、例えば収納に置いたら、身近なところで行くと、よくあるのスーパーの袋の収納とかに、見られる方法なんですけれどもね、
それぞれ違う、
そうですね、お客様のところに行くと、本当にスーパーの袋の収納ってあるんだな、やらなきゃいけないなっていうこと思いません？
思ってる方が多いですね。
そう、
まあ、雑誌とかにも、こうナイロンスーパーの袋の畳み方が載っていたりとか、
三角形に折って、三角形の大きさを見たら、スーパーの袋の大きさが分かって取り出しやすいですよとか、こういう畳み方したら、綺麗に収まりますよとかも出てますしね。
基本畳むのが前提で結構書かれてるかな、雑誌とかにいるとね。でも実際ね、
それをね、左脳のタイプの方がするのはもう OK なの、左脳が強い方は、けれども左脳タイプの方はやっぱりその機能的であることとか、いうのが大好きなので、その三角形の大きさを見て大きさが分かるというのが、やっぱり目的の中にあると、その作業というのは苦にならないし、できるのね、だから後回しにもならない、けど反対に右脳タイプの、方がすると、やっぱりそれを後でしようと思ってる袋の山、
わかる、
そう、紙袋にいっぱい袋が入ってて、これなんですかってお客様に聞いたら、いや後で畳もうと思ってたんですとか ね、
初めはこう下の底の方には畳んだものがあるんだよね。でもちょっとその畳むのがちょっと面倒であったりとか、後からしようと思ってそのまま上にこう普通に、
そうなの、
積まれてるっていう人多いですよ ね、
だからその場合は右脳タイプの方は、もう畳もうと思わずに、もう本当にざっくりしたファイルボックスとか大きなカゴ、深いものがいいですね、スーパーの袋は、それを利用してもう本当に突っ込むだけ、まあ、くくれる人はざっとくくるとかされてもいいですし、家族に畳むことが得意な方が、いらっしゃったら、それを仕事にされるともね、子供の仕事にするっていうのも一つの方法かもしれないんだけれども、そんな風にね、スーパーの袋なんかもこんな機能別に特徴的なところがありますね。あと物の探し方もどうでしょうか、 本とかの収め方、
ああ、うん、本の探し方、
うん、とか探し方、ね、
違いますよね。
それによって収め方も違いますよね、
うん、そうかもしれないですね、うん、
やっぱり右脳タイプはイメージ重視、はい、色重視、うん、形重視だから、うん、収めたい方法も、うん、やはりあの高さとか、うん、色に合わせて収めると片付けたいというモチベーションが湧いてくる方が多いですね、うん、
なるほどね、
うん、元に戻しやすいのその方が、うんうんうん、文字とかより大きさとか色の方が戻そうというモチベーションが湧いてくるので、うん、見た目もね、はい、自分のイメージ通りになるので、うん、でも反対にそのタイプは、はい、あのどちらかというと文字で探すので、うん、やっぱり作者別とかカテゴリー別の方が元に戻したいというモチベーションにつながったり、
ね、ちょっと図書館っぽい感じ、
そうですね、
五十音順とか、うん、
だからやっぱり左脳タイプは文字で識別、
うん、
だから右脳タイプは本当に場所とか色とかで本とか覚えてたりとか、
うん、
大きさとか
雰囲気、あー、なるほど、
雑誌とかも、まあ、この雑誌はこんな大きさで、うんうんうん、っていう風に覚えてることも多いと思うので、
あー、なるほど、
例えばよく言うのは、はい、あの色別とか文字で、うん、文字とか色であの物事を探すかっていう大きな特徴が出るのがカレーのルーとか
カレーのルーのパッケージ、
パッケージ、はいはい、とかよく言いますよね、講座の中で、
うん、言うね、
ね、ひろちゃんはインプットがひろちゃんは左脳なので、
はい、私は、うん、多分甘口っていう文字でパッケージ
探して
る
ね、
うん、探すかな、えちゃんは逆？
逆だね、
はい、
あ、私ね、だから私もひろちゃんも混合タイプなので、うん、まあ、両方探す時もあるのか、私はあの結構両方で見てるかもしれない、
あ、文字か色かって感じ、う
ん
う
ん、なんか得意な方ね、その興味がある方、
まあ、今日はね、ちなみにでも皆さんどうなんだろう、うん、カレーのパッケージその辛さによって色が違うって
知ってる、ひろちゃん、私は分かる、
あ、分かる、
うん、甘口は赤で、
うん、
中辛は、うん、緑、
うんうんうん、
で、あの辛口が黄色なの、
あー、なるほど、うん、ちょっとね、私うちが中辛しか買わないから、うん、なんとなく緑のイメージはあったけど他はあんまり知らなかった、
そうやね、
うん、
だからまあそんな風に色で物を探すか、
うん、
まあ、ここにおいてはね、ちょっと今4タイプのことを前回のことが入っちゃったんですけれども、うん、はい、まあ、どちらかっていうと先ほどの本の、うん、探し方とか収め方においては、うん、
はい、
あの右脳と左脳でちょっと大きなその形とか、うん、高さとか、
うん
うん、色とかで収める方が片付けたいというモチベーションが湧くタイプと、うん、あと反対にカテゴリーとか、うん、作者とか文字で識別する感じで収める方が片付けたいというモチベーションが湧くタイプと、はい、本の収納においてはありますね、
うんうん、なるほどね、まあ、自分がどっちのタイプで探すものを探すかなっていうのをちょっとね、あんまり意識されてない方の方が多いんですけれども、
う
ん、
そうですね、
人によって違うっていうことがポイントですよね、うん、
あと、まあ、フライパンとか鍋の収納に関しても、うん、
はい、
右脳タイプと左脳タイプは大きな違い、うん、大きなっていうかね、ちょっと特徴的なところがあって、
はい、
やっぱり左脳タイプは分けたい、立てたいっていうのが、うん、仕切りたいとかいうのがやっぱり大きくあるので、やっぱりファイルボックスとか専用のお鍋を立てるものを使って立てたり、ね、
うん、
して一つずつきちっと並べるというのが非常に合うことで、反対に右脳タイプがそれをしようとしてもなかなかそこに収めることができなかったりするので、もう本当に重ねるとか、もう蓋も一緒にセットして重ねちゃうっていうのもおすすめしてますね、
なるほどね、
で、重ねるときは2個以上重ねない、
うん、
3個以上になると一番下がもう使わなくなって、
あ、なるほど、
そう、フライパンでも初めは大中小って片付け重ねてたのに、うん、しまいに中は使わなかったら中が一番下になってたのね、
アンバランスな感じ、
そうそう、もう結局そうなるんだったら2つだけをして使わないものは他の場所に保管するとかね、簡単な収納にすると右脳タイプはうまくいく、
あ、なるほどね、う
ん、で、あとね、右脳タイプ左脳タイプってお話し進めてきたんですけれども、
はい、
左脳タイプでも片付けが苦手な方というのは、はい、やはり右脳タイプから 入っていくっていうのをおすすめしてますね。
うん、なるほどね。
うん、でそれがうまくいっていけば、もともとの仕切りたい、きっちりしたいっていうのがどんどん出てくるので、はい、初めは右脳タイプの方法をね、取り入れるというのも大事なことかなと思ってますね。
はい。
はい、
まあね、あの本当にこう自分ができるやり方を探すっていうのの一つに、うん、まあ、聞き脳を使うということですね。
そうですね、
はい、
はい。本日のテーマは聞き脳の収納についてお話を進めました。はい、 Q&A のコーナー。
はい、今日の Q&A は、まあ、これも本当によく質問があるんですけれども、あの子どもの作品、
ね、
の、あの持って帰って、うん、幼稚園とか学校から持って帰ってきた作品をどうするか、
ね、夏休みの期間、はい、今、ね、多い、悩んでる方も多いかもしれませんね。
学期末ごとに、ね、たくさんの作品持って帰ってくるの で、ね、 そうですね、それどうしたらいいですかね。
は
い、
やはりお客様のお宅に行くと、
はい、
子供が頑張って作ったものに対して、うん、やっぱり、ね、親も思い入れがあるし、子供も飾ってほしいっていう気持ちもあるし、
はい、
まあ、仕事で、ね、お忙しくされてると、うん、やっぱり子供との時間を有意義なものにしたいというのがあるので、うん、やっぱりいろんなところに飾られてる方って多いと思うんですよね。
はい、
ただそれが本当に点在してることが本当に多いです。
うん、
だからいつも作業でおすすめしてるのはやっぱり一箇所に
集める。
うん、先ほど、ね、前回もね、一箇所に集めるっていうのはね、
はい、
お話ししたこともあると思うんですけれども、うん、作品に関してもやっぱり一箇所に集めるルールを子どもさんとの中で、子どもとの中で作る、はい、っていうのは大事かもしれないなと思うんですね。
うん、
でそうすることでここからいっぱいになったら、
はい、
古いものは保管して、
うん、
ね、次また新しいものを飾るとかね。
あ、なるほどね。
うん、そこら中にとなるとルールが本当になくなっちゃうので、うん、
家中ね、作品だらけにな
っちゃいますよね。
うん、
ですのでうちもやっぱりそれをすることで、
はい、
子供たちいっぱい作品持って帰ってくるんですけれども、
うん、
小さい時からそれを結構してるので。
あ、なるほど。
うん、だから小さい時っていうか、下の子はオーガナイザーになって時にまだちっちゃかったのでね、
うん、
もうそれが本当に幼稚園の時から仕組み化されてるんですよ。
はい、
ですので自分で持って帰ってきたものはここに飾るって自分で飾るんですよ。
あー、いいね。
そう、
うん、
だけどこの間すごいものが飾ってあって、
うん、
今ね、下の子工作クラブみたいなのに入ってるの。
今小学校
3年生、
ね、3年生、ね、
そう。じゃあね、もう毎週すごいもん持って帰ってくるの。
なるほど、毎週か。
それがすごい作品なの。この間も、うん、顔よりも大きいサメのお面顔が入る、
あー、かぶる
ってこと？かぶるお面、
うんうん
うんうん、顔が出てる、口から。
なるほど、
うん、
口
サメが開いた口の中から
うん、うん、
顔が出てる大きい作品が、ね、ボンと作品置き場に置かれてた。
へえ、
うん、だけどまあそれを見て、あ、うん、ここに飾るって決めてるんだっていう風なのは、あ、よかったなーって。
あー、なるほどね。
うん、でもまあ飾りきれないぐらい大きいものがね、どんどん来るので、
うん、
ちょっとそれをね、今どうにかしようと思って、私がしてる方法はデジカメに撮って、
はい、あー、なるほど、
うん、どんどんその場所からはみ出たものは箱に収める。
うん、うん、
ある一定期間を過ぎたら、うん、デジカメに収めて、
うん、
それを写真集とかね、フォトブックとかにする時に処分しようかなっていう風なルール作りはしてるの。
なるほど、うん、なんとかちゃんの作品集みたいな、ね、
そうそう、
写真集ができるってことだもん ね、
うん、
いいですね。
はい、
まあ、うちはもう小学校も、ね、大きいし、うんうん、まあ大きい子たちはそんなこう巨大な作品はないし、
うんうんうん、
まあ、お習字とか、
そう、ね、う
ん、まあ、絵だったりするので、うんうん、まあ、それも子供に聞くと、
うん、
これは頑張ったから残しといてとか、
うんうんうん、
これはちょっと力入ってないしもういらんとか、うんうん、結構はっきり言うんですよね。
うんうんうん、
なので、まあ、頑張った作品だけ、
うん、
うち2階建てなんですけど、うん、その1階から上がる踊り場、
うん、
だから1階にいるとちょっと見えないんだけど、
うん、
でも2階に上がる時には見える場所、その壁面、
うん、
階段の壁面に飾ってます。
あ、 なるほど。それはどう、うん、あの直に飾ってる、額に入れてる。
ちょっとね、額に入れてるのもあるけど、うん、
全部できてない
から、ね、全部できてないけど ね, ねでももう入れ替えも割と激しいので、
そうだ、ね、
症状とかもちょっと、うんうんうん、一時的にそこに飾ったりしてます
ね、うん、額に入れると不思議なことに本当に子供の作品がすごく素敵に見えるよね。お客様のとこでも前回したよ ね,
そうだよね、ちょっとのことなんだけど ね,
IKEA とかに本当に安い額縁がね、うん、あのカラーのものとか売ってるので、はい、それで入れる量を決めて、うん、壁に飾ると一部、うん、でもそれがちょっと面倒くさい方は、うん、あの簡単な方法は今マスキングテープたくさんありますよ ね,
ね、
マスキングテープで枠を作ってあげるの、
はいはい、うん、
でその中に絵を飾ってあげると、うん、本当に可愛く、
なるほど、うん、
あのボールデコみたいな感じにできるので、前ねお客様のお宅でやったんですけれども、うん、ね、そういうこともすると、うん、ちょっと子供もねなんか飾ってもらった感もあるし、
はい、
こういうルールにしようねっていうのになるので、そこら中に貼るのでなく、
あ、
うん、なるほど、飾る場所を決めて、
うん、
そういうのもあの選ぶ、子供にもどの作品飾るっていうのを選ぶっていうのもすると、ね、ね、先ほどのひろちゃんが言うようなね、
はい、
力を入れた作品
そう ね, ね、
うん、を入れるといいかもしれませんね、うん、
なんか子供と一緒にこう、うん、子供に作品を持たして写真とか撮ると子供のこう成長なんかも一緒に、
それもいいかもしれないね、
入れてい
いかもね。私幼稚園の時に、うん、あの七夕さんの時に笹持って帰ってくるでしょ、
はい、はい、
あの時によくしてた、持たして、そういえば忘れてた、しよう、また、
ね、うん、
お面かぶったら、かぶらせたらいいね。
そうだよね、
そうだね、
本当本当、やっぱりその子供とその作品がこう一緒のシーンにあるっていうのは、
ね、いいかもしれないね、でもそれがまたね、私もそうなんだけども、うん、こうやって偉そうに言っときながらフォトブックまだ一個も作ってないんですでも作ろう、まあ、作る素材はあるので
そうね、やっぱりあの子供もこう無造作に処分されるとちょっと、うん、そうそう、って思うけど、うん、やっぱりなんかこうママたちも工夫するんだよっていう、
だから私はまあ小学校終わる時には作品集を作ってあげようかな、
うん、
で一掃しようかなっていう計画ではいてます
なるほどね、
なかなかね、
うん、
理想と現実はうまくいかないですね、ひろちゃん。
そうです ね, ね、まあ、あのすぐにできない人たちは、うん、やっぱりこうちょっとあのボックスにとりあえず作品を集めるとか、
う、ね、うん、まずそこですね、うん、だから作品集めるときにあの写真を撮ったら一番いいんですけれども、
うん、
まあ、そこもハードル上げずに、うん、箱にまず入れると、一箇所に入れる、
はい、
一箇所に飾る、
はい、
それを徹底すると本当に不思議なことに、うん、そんなにね家中がごちゃごちゃ見えないようにもなるし、子どもたちのルール作りがねできるかもしれませんね。
なるほどね、本当にあの、まあ、あの最近こう先ほどねいっちゃんのサメの作品じゃないけど、
うん、
この 3D 的な
そうね、なんかこう 3D ね、多いね、
多いから、うん、なかなか困ってるママたち多いですけど ね,
ね、うん、この間もすごく大きな亀のクッション作ってきて本当にね、亀のクッションがある日突然帰ってきたらソファーの上に置いてあって、
うん、
ボンドでひっついてる亀のクッションだよ、だからそこら中にボンドもついてるの。
へ
でもね、嬉しそうだったから ね, ね、しばらくはクッションとして、
そうね、うん、子供のね価値観も大事にしつつ、
そうだね、だけど、まあ、うん、うちの家のルールはっていうのもね、ルールじゃないんですけど、まあ、なんかしばらくしたらもう飽きたみたいで、
あ、なるほど、
そうそう、じゃあ写真撮ってちょっと自分の椅子とかね違うところにね置いたりね、
なるほどね、
するといいかもしれませんね、
はい、うん、まあ、あと、まあ、作品といえば、うん、結構あのお客さんで困ってるのがあの、うん、レゴとかで作ったもの、
あ、それね、レゴ大きいね、うん、
あれせっかく作ったのにすぐ壊せない、うん、でずっと置いてあるみたいな、
ある、ね、
実はほこりかぶってるみたいなのも、
でも子供は全然結局良かったりするのね、あれ不思議なことに、
ね、親だけがねちょっとこう、
うん、
勝手に、
でも子供も置きたい子もいるからね、
うん、
それも一つあの飾れる場所を一箇所作るとか、
うん、あ、なるほど、
うん、であの次の作品ができたら、うん、なんかねあのはみ出たものがあったら箱に入れてまたもう一回作ることを楽しむとか ね,
ね、
本来あれレゴっていろんなパターンで作るといいらしいですよね、
あ、本当はね、
うん
うん、組み合わせ わせもできるから、うん、まあ、そういうのもちょっと親は促しながら、
うん、難しいですけどね、うん、子供の思いと親の思い ね、ですので飾るスペースを決めて、はい、量を決めるっていうのが、うん、子供の作品を、はい、飾ったり思いを、ね、うん、
大事にしてる感じがね、う
ん、はい、ポイントなのかなと思いますね、はい、はい、では Q&A のコーナーでした。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、では本日のワンポイントアドバイスのコーナーです。今日はどんなワンポイントアドバイスをいただけますでしょうか。 はい、夏ということで、はいはい、旅行のパッキング、
うん、
荷造りのパッキングね、はい、パック方法についてなんですけれども、はいはい、何か工夫とかあります？ひろちゃんは子供たちの合宿とか、あ、家族の旅行とか、
うんうん、まあ、最近子供たちがやってくれるので楽になったんですけど、うん、透明度の高い袋に、
うんうん、
それぞれ入れる工夫はしています、
うんうん、ね、うん、やっぱり私もこの間下の子がね、
はい、
初めて学校で宿泊っていうのがあって、宿泊体験って言って、はい、一泊だけ行ったんですけども、はい、一番初めの幼稚園の時からもしてたんですけれども、うん、その朝着るものを、お風呂の時着るもの、寝る時着るものって大体決まってるじゃないですか、はい、学校とか幼稚園で行く時、うんうん、だからそれをちゃんと分けて入れてあげるの、
はい、うん、
じゃあ迷わずにパッと出せて、うん、そこでできるので、自分で、
ね、
朝とかお風呂の時、寝る時っていう風に、それも同じように透明度の高い袋を作ってね、うん、使ってね、
はい、
うん、1日目2日目とか書いてやったりしてましたね、うん、
いいね、
うん、で幼稚園の時はね絵を描いたりとかね、長女の時はね豆だったので
大人も一緒ですね、
そうそう、うん、はい、ね、はい、そんな風な工夫をしています。本日のワンポイントアドバイスでした。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、聞きの別収納を今日はお話をさせていただいたんですけれどもね、なかなかたくさんのことをお話できなかったんですけどもね、はい、ご興味持っていただけたんでしょうかね、ひろちゃん
ね、きっとこう自分はどっちのタイプかなって、うん、なんとなく皆さん想像つきながら聞かれたんじゃないかな、ね、と思います。
そうですね、うん、ま、今日はそのナイロンスーパーのねナイロン袋とか、
はい、
うん、なんだか結局何のためにそれを利用するかなので、うん、誰かに見せるわけでなくって、はい、出しやすいように、うんうん、溢れないようにするためなので、
はい、
右脳タイプはきっちりと畳んで収納しなくても、うん、本当にざっくりね突っ込むだけでもいいので、うん、
はい、
大事なのはそこから溢れないというルール作り、自分の、うん、だから先ほどの作品のことも溢れないというルール作りをする、はい、
うんうん、一定量決めるっていうところですね、
そうそうそう、うん、はい、一箇所に集めて一定量を決めるっていうのが、うん、まあ、全てにおいてつながるのかなと思いますね、
はい、
はい、
まあと使いやすさかな、
そうですね、うん、やっぱり自分のタイプに合わせてざっくり収納する方がいいのか、うん、きっちりと分けて、
うん、
機能に合わせて収納する方がいいかっていうのはやはりそれぞれに合わせた収納方法をね知るっていうので、はい、ヒントにしていただくのがいいと思いますよね、
う
ん、
はい、やっぱり自分のこう行動を改めて考えてみる、うん、意識してみるっていうのもやっぱり今までねあまり意識せず無意識にやってたことが、そうそう、うん、実はストレスになってるってこともあるので、
うん、
ね、
うん、だから、まあ、今日先ほど旅行のパッキングのね、はい、ワンポイントアドバイス、大人のことは言わなかったんですけれども、うん、同じようにそのタイプに合わせて、
はい、
そのタイプはもうきちっとね細かく分ける、
うん、
もうね下着は下着、
うん、
服は服とかね、
はい、
なんかする、だけど右脳タイプはそうじゃなくて本当に子供のパック方法と一緒で1日目2日目とかいう風なとかも一緒くたにね、はい、服ばっかり入れるっていうのもしてもいいかもしれませんね、
はい、
はい、でも次回も引き続き 聞き延べ収納を続けていきたいと思いますので、はい、お楽しみにしてきてください。今日もスマートな一日をお過ごしください。スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
Have a smart day.